君が代、講師の理想、4つのテストということで、一つよろしくお願いします。
日々、奉仕の理念を 実践すること。
第4、
奉仕の理念で結ばれた職業の意味が世界的ネットワークを通じて国際理解、信念、平和を推進すること。
はい、ありがとうございます。それでは下に設定です。
30、45くらいあるんだそうですね、いろんなアレルギーで、子供も死ぬし、私らの年になってもやっぱり危ないから、気をつけなさいということでね、大体、日本で45万人くらいいるんですよ、アレルギーになって持ってるの毛がある方が。で、私も原なんですけども、あと他のアレルギーはないから食べ物はないけど、食物いろんな食べ物で合わない人が、吉田君とか私はまだ何食べても大丈夫だと思うんですけども、デリケートの方がいっぱいいましてね、あの食物アレルギーがすごいんですね。で、私はもうあの大豆でアレルギーになる方もいますし、あと小麦、そば、まあ、ありとあらゆるものがダメな人が結構いるんだね。それで、アレルギーにならない方法、何も食べなきゃいいんです。でもそういうわけにはいかないので、食べるものを限定して選んで、やっているんだそうです。皆さんも体には気をつけて、アレルギーはなるだけ、私もあの若い時はアレルギーなかったんですけども、これ突然なるんだそうですね。だからいつなるかわからないんで気をつけてください。それと、今日はなんかいろいろあるそうなんで、私話するのもあんまりないんで、あのタクアは斉藤君に任せて、それまでじゃあありがとうございました。
はい、それでは関西王国ホスの方。
こんにちは。本日第8回目、理事会がございましたので、ご報告させていただきます。ボランティア活動参加証明書の発行について、これ社会保障の遠藤さんが毎回やられてますので、ゴミ拾いとかそういうのも証明になりますので、必要な方、事務局の遠藤さんまでもらってください。第2、米山小学生世話クラブとカウンセラーのお引き受けについてのお願い。これにつきましては次年度の、神田さんに、次年度の、幹事にお渡ししております。だんだん次年度っていう言葉が入って嬉しく思いますが、3番目、相馬ロータリーと、交流について、これ一応今年度中に まあ、お話し合いするということで、文章の方を私が作りまして、神田さんに、作成していただきまして、その文章を、相馬の事務局に、お送りして、おきますのでお願いいたします。続きまして、国際奉仕の、ミャンマー支援時期について、先週、お話しした通りでございます。4月の2日から、6日3泊5日で、時期はもう、決定しておりますので、ぜひ大勢の方、大勢行かれればそれだけ安くなるのかなと思いますので、ご参加よろしくお願いいたします。その他のメイキャップの申請がございました。親睦委員会出席、あとロータリー情報からメイキャップの申請がございました。出席とロータリー情報の件に関しましては、今月の18日、来週、再来週ですかね、の水曜日夜、一応庭山さんで、行うということで、これも大勢参加いただければと思います。後ほど、ファックス流す予定でございますので、お願いいたします。あと、報告事項、2月の25日、6時半から、2クラブ合同夜間例会。うちのクラブが、幹事でやりますので、催し物をたくさん、親睦の長谷川君が用意しております。以上、理事会は終わります。それでは幹事報告でございます。例会変更、柴田城南ロータリー、2月26日木曜日振り替え休会、2月の25日柴田中ロータリーとの合同夜間例会のためと、3月の26日夜間例会、ここで、6時からということでございます。以上、報告終わります。
はい、ありがとうございました。それでは委員会報告、ロータリー情報、鈴木委員長。
はい、情報委員会でございます。今ほどもですね、幹事の方から連絡ありましたが、18日の水曜日6時半からですね、情報委員会の露編会議を開催いたします。一応義務出席と言いますかね、委員会の方で来ていただきたい方は、10年未満の方、この10年未満の方にはできる限り参加をお願いしたいということでございます。主なテーマはですね、入会してから10年までの間のロータリー活動において感動したこと、また感銘したことについてですね、会員から発表いただいて、それについてのコミュニティを取りたいと書いておりますので、ぜひ10年未満、また10年以上の方でも差し支えませんので、ぜひ参加いただければ一番ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、それでは親睦委員会より、この25日 の、 お願いということです。本間委員会、
さっき星野さんが言ってくれましたが、2月の25日スタッフラブ合同の夜間面会がありますが、皆さんに多数出席をお願いしますんで、します、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは米山カウンセラーについてということで、次幹事記録をお願いします。
皆様こんにちは。先ほど星野幹事からもちょっとお話がありましたけれども、次年度、米山小学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けについてのお願いということが、地区ガバナーから参っております。で、先ほどの理事会におきまして、次年度この役割を引き受けするということを決定しまして、 この依頼によりますと、次年度というか2015年の4月からですけれども、新規小学生が12名、この2560地区でですね、200地区で、新規が12名、継続小学生が9名、合計21名迎え入れるといったことでございまして、私どものクラブにも新規で1名お願いできないかというお願いでありまして、それをお受けしましょうということが決まりまして、まあ、それにつきましては、メンバーの中からお一人、カウンセラーをお引き受けいただかなければいけないということになります。で、地区からの、リクエストとしましては、なるべく多くの会員にご理解をいただくためにカウンセラーは初めて経験をされる方をお願いしますということでありますし、あと小学生に対する思いやりを持てる方で、異文化への理解があり国際交流に関心がある方、そしてカウンセラーの役割を楽しめる方といった方にお願いしたいといったことだそうでございます。それで、具体的にですね、小学生も決まってらっしゃいまして、お名前が王龍星君、現在29歳、国籍が中国でありまして、今現在は、慶和学園大学の自文科学部の、国際文化学科4年生だそうでございます。ということでございまして、どなたかに、このカウンセラーを引き受けいただかなければいけないんですけれども、もし、こういったことをやってみたい、我こそはと思う方がいらっしゃいましたら、今週中に、私の方までお申し出をください。で、複数いらっしゃいました場合には、厳正なる選考委員会を設置いたしまして、選考をさせていただきたいと思いますし、万が一どなたもいらっしゃらない場合には、神田エレクトがこれだと思う方にお声掛けさせていただくことになると思いますので、これ実はあまり暇がありませんでですね、来週中ぐらいにはいろいろ提出しなければいけませんので、お願いがいくかもしれませんので、その際にはよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございました。あと委員会報告のある委員会ありますでしょうか。はい、
国際放送の佐藤でございます。レターケースに今日お入れさせていただいております。先月片山会員と2人で宮間行ってまいりまして、その時点でもう日にちを4月の2、3、4、5、6の3泊5日にしようということで、勝手ながら決めさせていただいております。4月の半ばがミャンマーが水かけ祭りといいまして、国中挙げて大祭りがありまして、とても観光で行くような時期ではありません。4月の下旬となりますと、そろそろ雨季に入ってくるということで、まあ、新年度始まった早々で、時期的にはあまり行く見通しでは、あまりいい時期ではないかもしれませんけれども、レターケースの中の日程表をご覧いただきまして、より多くの皆様方、会員の方の参加をお願いしたいと存じます。代金については今日理事会でもご指摘ありましたけれども、大まかな大体このぐらいかかるだろうなというところでございますので、改めてまた参加なさる方決まりましたから、また改めてご案内を申し上げます。そのことで、まだ見ぬミャンマー、ぜひ皆様方ご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。以上、終わります。
はい、はい、どうぞ。
もしたびたび申し訳ございません、大事なことを忘れていまして、その米山小学生のカウンセラーをお受けいただくにあたってですね、実はおととしですか、羽田さんが一回最近ですとお勤めになられてますので、どんなことをやるのかちょっと羽田さんにちょっと簡単にご説明をしていただくと助かるなと思ってまして、もうこんなにかなったです。すみません、ごめん
なさい。はい、タイ文章君もね、新潟大学の博士号に向かってね、勉学中でありますが、1年ということでありますので、1年間の例会にですね、地区から預かった奨学金、まあ、いくらなのか、10万か、そこらは分かりませんがですね、その贈呈を兼ねて月1回霊感に来てもらうということで、当然慶和学院ですので、送り迎え 多分必要だと思います。学校へ迎えに行って、霊界が終わったら送っていくということですね。あとはいろんな行事になるべく出て、参加してほしいということでありますので、夜間霊界もしくはまあ、お祭り、まあ、いろんなことの機会があればですね、そこにお誘いして、まあ、場合によっては家族の交流も多分、図ってですね、夕食したり、あれちょっと出かけたり、まあ、ひどい人はもうほとんど あちこち県外も連れていく人もいますけど、まあ、新潟にいるんで、まあ、柴田海津あるいは新潟地区の例えば見学とか、そういったことも関わってですね、なるべくしていただくというのが、まあ、務めかなと思います。ですので、まあ、できればですね、家族でいて、まあ、学生さんが特にいる場合はですね、一番親しいのかなと、まあ、一人で連れていくよりね、同世代の人がいる、あるいは高校生ぐらいの人がいるところがむしろいいのかなと思います。じいちゃんばあちゃんだけではなかなかあちこち行くのも、話題が合わせるのも大変ですし、まあ、その辺はお子さんがいて一緒にこう体験するのが一番いいのかなと。一番最初にドイツの、ね、留学生というか、まあ、これは留学生ありませんが、第1回目がそのドイツの2人が来て、その女性でしたが、まあ、その時は藤塚浜行って、ね、いろんなスイカ割りしたとかいろいろやってクラブでみんな盛り上げましたが、この留学生については1年しか期間ありませんので、その中で月1回霊界に来てもらって、その霊界日が贈呈式兼ねて、まあ、いろんな行事もか、まあ、例えば夜間の日に来てもらってもいいし、そういった日に設けてですね、みんなと交流できれば一番いいのかなと。まあ、全体地区全体でお金を出していることであってですね、体験したくてもできないクラブ山ほどあるわけですね。50何クラブのうち10何人しかいませんので、それは順番ということで多分回っていると思います。そういう意味では貴重な体験ができるということで、多分進んで受けた方が、終わってみればね、非常にいい、経験ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ中学生高校生いる方の方がむしろ楽しめるのかなということでありますので、ぜひ、名乗り上げてほしいなと思います。まあ、そんなところで、
はい、ありがとうございました。それでは時間の方が若干押してますので、各種お祝いということで会長前の方に一つよろしくお願いします。発表の方はすぐ来る。はい、分かりました。
会員代表神田圭一君、2月15日、岩山浩一君、2月27日、
笑われたわ。なんか今ですね、
はい、どうも、頑張ってください。それでは、今日の出席状況を
出席報告をさせていただきます。7月21日、会員数50名、当日出席者39名、当日欠席者13名、メールアップ5名、84%。1月28日、50名、当日出席者35名、当日欠席者15名、メークアップ6名、修正出席率 82% でありました。まあ少し頑張ってくれということで、皆様に、葉っぱをかける意味で、昨日、瀬戸さんから拍手を送りましたが、今日、会員数50名、当日出席者40名、当日欠席者10名となりました。皆さん、ご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。
続きまして、緑子ロッツの発表をお願いします。
はい、今月のビッグラでございます。では、よろしくお願いします。小山明君、今月のボックスです。ご口いただきました。坂部誠一君、都合により早退します。すいません。岸弘隆君、石井委員長からのバックスの効果絶大です。田口になりました。星野修一君、妻の誕生日祝いがごちそうさまです。 100% 2年目です。本年度で入会10年になるのに同じ同期で入った長谷川君が6年、ちょっとおかしいな。三口になりました。二日目、先生、並京三君、今月のボックスです。三口です。野沢加藤君、めんどくさい、今月ボックスです。なんか書いとけ、二口です。はい、ありがとうございました。はい、畑圭一君、まだ来ますよ。2月になりました。今日は立春です。SA を今月もよろしく、三口になりました。最後です。神田圭一君、お祝いありがとうございます。タクシーになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、はい。タクシーさあ、下がこうダウンします。三口でございました。
はい、なんかバタバタしましたね。それでは、会員確保ということで、プログラム委員長の一言。
プログラム委員長の宮本です。今日は、会員確保ということで、斉藤正幸さんから会員確保をお願いしておるところでございます。本来は1月21日をお願いしたいんですけども、2月の4日にしていただきたいということで、本日となりました。またちなみに、再来週2月の18日は全プログラム委員長の大和さんに会員タクアをお願いしたところであります。それと皆さんにお願いであります。会員タクアにつきましては事務局の清田さんから、清野さんから、一覧表をいただいております。これをもとにここ何年かやってない方にお願いしてるんですけども、逃げてばっかりいる方がいらっしゃいますので、とにかく会員である以上、タクア依頼されたらしっかりと受けていただきたいので申し上げまして、しつこく申し上げまして、斉藤さんよろしくお願いいたします。
まだ逃げてるっすよ。どうも、斉藤でございます。なんだ、家族例会の時に宮野さんと目が合ったばっかりに話しなさいということなんで、これから宮野さんと目を合わせる人があんまりいなくなるかもしれませんけど、その辺は僕覗き込むようにして、頼むと思いますので、一つよろしくお願いします。皆さん、私、これ7年ももうロータリークラブは
入って父親から継ぎまして代わって入ってもう7年も皆さんと一緒でございますので、話、まあ、酒飲むと別ですけど、飲まないと非常に口下手だっていうのは皆さんご承知でござると思いますので、その辺はちょっとお腹立てにならないで腹を立て目で家建てるという無事の会長の気持ちとで一つ気長に聞いていただければと思います。まあうちの父親斎藤仁志ですけども、ここの柴田中央ロータリーのチャーターメンバーでございまして、この間20周年、やりましたけども12年間、お世話になってました。ちなみにそのチャーターメンバーの中にうちの会社の専務であの宮原専務というのがいるんですけど、それとも当時別な会社で、ババさんの関係の会社ですね、そちらの方で副社長をしてまして、チャーターメンバーだったということで、中央ロータリーさんには、いろいろ世話になっているという形でございます。豊浦建設、ご存知だと思いますけども、一応豊浦建設なんていう業務用紙の名前で あれでなんか土木屋さんなんとかズネコンなんだかって勘違いされる方がいますが、一応うちの会社は、住宅会社でございます。大工の集団が、たまたま豊浦町という地域に、利害をしてたおかげで、そういう狭いテリトリーだったんで公共工事だとかするにも手掛けさせてもらって、ちょっとあとうちの会長のちょっとそういう考えもあってちょっとなんだそっちの方に振ってしまったものですけども、一応うちは大工さんが社員大工って形で8人いまして、あと技術屋さんが6人、土木がそのうち2人、あと営業、役員事務系で総勢24名、結構減ったんですけども、これで、一応仕事をしております。それでこの2月から今度第50期、会社が法人化したのがですね昭和41年で、それから完了しますと今年の2月からだと今度50期に入ると50周年ということになります。この豊浦建設なんですけども、うちの会長が、たくわとか会長挨拶で酔っ払ってきたと思いますけども、カラストから帰ってきて、父親の実家の方に、戻ってきて、父親の実家か。それでそこの隣部落の集落の下中の根というところの渡辺建築さん、もう100何年の歴史のある大工さんなんですが、そこに弟子に入って大工修行をしたのが始まりでございまして、で22の時に年季が明けて独立したということが昭和32年の3月でございます。これが一応創業ということになりまして、それでいろいろ一人でこう友達とか大工仲間を集めて、やってたんですけど、ある日、税務署が来まして、要はおめえとはみんな客から金集めてそういう人たちに払うってことはあなたから税金をいっぱい取らねえかねという、よく職人さんとかの親方だと必ず1回は直面する場面なんですけど、これありまして、で当時の税務署長さんがお客様でいたみたいで、その人に相談したらじゃあ会社にしなきゃねえでしょということでやったのが昭和41年でございます。それから50周年ということでございます。で豊浦建設のマーク見たことあると思いますけど、東洋って書いて建設って書いてあるんですが、あのマークはですね今 もうなくなりましたけど、豊良町が42年前まで豊良村だったんですけど、その豊良村の時の村章、東予って書いてあって、中に何か書いてある豊良村のマークだったんですね。柴犬さんと同じで、要はそういう自治体のあれを真似して作ったのが、今の形の豊良建設のマークでございます。 車掌でございます。業務の内容でございますけど、ずっとちょっと低迷してましたけど、今年、いや昨年49期久しぶりに売上が伸びまして、黒字に戻ったということで安堵しているところでございます。ちなみに柴田の我々みたいな同業の会社の数字を見ますと、予想中越とかあっちの方の同業の会社に比べますと伸び並み数字がこの度柴田の界隈の会社の方々はみんな伸ばしてまして、どういう効果だったのかなとちょっと思うところでございます。それでうちの会社は50年もやってこれた中では多くのお客様のおかげがあります。もちろんここにいらっしゃるロータリークラブの、方々にも大変今現在過去お世話になってございますけど、うちの会長の、運が良かったという中でもですね、例えばフェニックスの木村社長ご存知だと思いますけども、たまたま、これも多分どっかで誰かがどっかで聞いたことあるかもしれませんけど、たまたま木村社長が、どこの若い人が仕立てた背広をどっかに置き忘れたのを、うちの、会長の、先代の若い人が拾って、それを警察に届けた縁で、当時そこまでする大工さんがなかなかいないということで、そこからつながって、木村社長に懇意させてもらって、そこから今度新潟に卸団地とかありまして、そこに洋服の卸の下部風間さんという会社があります。柴田では東新町の100円ショップの隣一つの胸を真ん中に割った半分にファッションアイっていう洋服屋さんがありますが、あれを経営している会社でございます。ご存知の人もいると思いますけど、この風間さんの創業者っていうのはレースリングの風間栄一さんって言いまして、もう亡くなって十何年になりますけど、ベルリンオリンピックの日本代表で出てた方で、これもご存知だと思いますけど、娘さんが、里見幸太郎さんの奥さんだということでございます。そういう人を紹介していただきまして、柔道もそうですけども、レスリングの世界も縦社会でですね、レスリングの風間といえば新潟県の、あれで、そこからいろんな人がこう書かれてまして、その縁で本間組のその当時海津営業所に移っちゃった人がいましてですね、その人をその風間さんから紹介されて、それからこう本間組さんともまたお付き合いさせてもらって、その中で今度俺がそこに入れてもらったとか、仲間さんと知り合ったとか、そういうことになったわけでございます。そういうルートもあったり、あと社会とですね、要はそのうちの親父の入った、その渡辺大工さんというのが、そこのお父さんというのが、要は豊良に多くいるそういう革新型の考えを持つ人で、あと自分の親父の、いや自分の親もシベリア抑留ガリなんだから喋らん人だったって言いたいですけど、なかなかそっちの方で教育されてあったんだか分かりませんけど、うちの先代はそういうのに非常に頑張れまして、 もう早くからそういうことを表明して、まあ、それでもう安倍晋三衆議院議員で社会党にいらっしゃいましたけど、そこに選挙などよくそこに出入りして、そこで今度、まあ、これもご存知だと思いますけど、あの国鉄ローソン の, あ, のあ, るある偉い人がそこに一緒に柴田の人にいまして、その人とも仲間になりまして、その人の同僚部下の仕事、住宅のお仕事をいただいたとか、まあ、そういうようなこともあって、そっちの流れで、また一つお世話になったということがありました。あと、まあ、その木村さんからの流れで、流れというか友達で、佐藤ファン、あの卵屋さんのあのシュクリームと餃子で有名な佐藤ファームさんだとか、あと、まあ、今ちょっと先生がいますけど、あの車の嵐の社長のうちとかですね、その当時かなりお世話になったんです。まあ、これはまた皆さんそういう人のつながりのおかげで今あるんだよとよく先代は言ってあります、言ってます。その辺を継承しねばねえなと思います。まあ、会社 の,、まあ、あの話はこんなもんで、あの引き続きまして、そのリフォーム事情、いや今、まあ、同業の方いっぱいいらっしゃって、とてもとても私の知識で喋っても、あの馬の耳じゃねえや、なんだ、釈迦に説法でしょ、馬の耳じゃねえだと思いますけど、全然違います。まあ、まあ、ご存知の通り、人口減、盛んにテレビでやってまして、空き家問題とかいろいろやってまして、これから 家を持つなんていうのは、まあ、我々の商売で言うのもあれなんですけど、一番 の, その無駄遣いだという、いや、テレビで、あからさまに言うようなコメンテーターがやったりするわけなんですけども、まあ、ただ人がいて生活しねばねることになれば、家は必ず付き物でございまして、まあ、新築がどっかということになりますと確かに高負担でございますけど、まあ、今住んでる家を直すということ、あと、まあ、なんて言いましょう、ストックした家が、まあ、要は空き家になってる家がいっぱいあると。2030年になると4割以上が日本全国で空き家になると。だから必ずてめえの家の領土なりは空き家だということになるというふうに言われております。実際私の家の隣も空き家でございます。そういうことで、これからはリフォームだよというのはもう盛んに言われてきているところでございまして、で、まあ、新潟県なんですけど、この間こうある資料が来たんですけど、意外と新潟県の、まあ、新潟県これだけ広い屋敷の中で土地の中でございますので、結構空き家、いわゆる住宅ストックですかね、その数、空き家じゃなくてその今あるボリュームありまして、要は近隣近郊の県に比べますと、例えば山形や福島に比べれば倍近くの市場でありますし、長野から比べても 1.1倍、群馬から比べても 1.3倍、まあ、富山あたりも半分ぐらいということで、近県に比べますとはるかに、そういう、なんですか、市場、住宅リフォーム市場の規模があると。2013年のリフォームの工事の伸び率は新潟県は全国で5番目だったというぐらいでございます。ということで、やりようによっては新潟県っていう地域は確かに 2040年までの人口の伸び率とか女の人の伸び率から見ますとトップ50にはどこの市町村も入ってませんけども、人がいないのに家リフォームするのかって言われるあれですけども、まあそういうデータがあります。そういうなんて言いましょう、全国5番目ぐらいのリフォームのボリュームが、リフォーム市場のボリュームが今後期待できますよということでございます。そんな中で、まあ、ご存知の通り、今年も消費税が1年半伸びましたので、ちょっと落ち着いたんですけど、それにしても8% が、なんだ、あれなんで、またいろんな お国からの、補助が出ます。住まい給付金、あとエコリフォームなんだっけ、エコポイント、これが今年大体、でも今年2015年の何月までの契約とか大体そんなに長々やらないですんで、まあやるなら早めろと、まあ、住まい給付金、これは低所得者の人を対象にした、要は家を建ててもらうための給付金でございますので、年収、まあ、その世帯なんですけども、その年収510万円以下の方から、あ、違うな、475万円以下か、の方から出るっていう、あれでございますので、ここにいらっしゃる方ではあまりあるかもしれません。あと、その、エコポイント。これ、2年前にやってあったのを、ちょっと中身をちょっと変更して、また今年やるということでございます。一定の省エネ性を備えた住宅の新築やエコリフォームということなんで、非常に今度、省エネ性を重視すると。実は2020年に、いよいよ住宅の方もですね、なんですか、エコ住宅にすることが義務化されると、まあ、その程度はどれくらいかこれから決めるみたいですけど、2020年にはなるということなんで、それを見据えてエコポイントをやるにしても、とにかくエコの、今まではバリアフリーだとかそういうのも、もちろんそれもあるんですけど、そこに必ずエコを組み込みなさいということで、最高で30万ポイント。で、耐震改修も行えばそこに15万ポイント。要は45万まで最大で出ますよという形で、出ました。まあ、詳細はなんかこれとこれとこれの組み合わせとかいろいろあるみたいなんですけど、これは、まだ後からします。で、まあ、何が、なんだ。何があれだと言いますと、要はですね、断熱リフォームがこれからあれだと、高齢者を救うということでございます。実は私去年の暮れにうちの会社の大事な協力業者のプロ内装屋さんの社長さんがですね、自分の事務所の前、12月に雪の下してだったらですね、突然発作を起こしまして倒れちゃって、一人でやってたもんですから、誰もわからないで、そのまま亡くなったって、まあ63歳だったんですけど、それで今度の、今年に入って12月にですね、私の前の会社の先輩、これも一人もんでですね、一人暮らししてたんですけど、まあ定年になってまだ再雇用でこんな感じだったんですけども、62歳で、家の廊下で倒れてて、そのまま心筋梗塞で亡くなったということが続きました。まあ、ね、一言ではないなと。まあ、俺みたいなのが言うのが、まあ、うまくねえと思いますけど、次はお前だなんて、どっちの組織でも言われてますけど、そういうのが言うのもあれですけども、やっぱ断熱リフォームだということです。もうちゃんと国がそれ、詐欺回りして言ってました。まあ、この辺もそうですけども、特になんだ、 地元の名士の方になりますと、まあ、結構築年石が古くて、あの昔の家家、まあ、それのですね、あの風通しの家家、そういう家に、今も住んでらっしゃる、そういう方がまた高齢者になっているということで、まあ、ヒートショック、その確率になる可能性がかなり高いということで今言われております。今リフォームする世代はですね、まあ大体あの今こう子供さんと一緒に住むっていうのがなくなって、親世代60歳代の方がですね、今度自分で自分の家を夫婦2人で住みやすく、まあ、建築するというのもありますし、建て直す人も中にはいますし、そういうのが結構圧倒的にそういうお客様が、私も実感でそういうお客様がいっぱいいらっしゃるのが分かります。その中でやっぱり直すとなると、要は今を直したいだとか台所を直したいだとか、まあそういうところになるんですが、実はトイレとか、風呂とかそういう寒いところを先に直すということで、要は健康が保てると、まあ、あのご存知の通り、あの平均寿命と健康寿命とかありまして、男性だとその差9年、女性だとその差12年あります。だからその9年とか12年はどっか体が悪くて、あの寝たきりになってたとか不自由してるというのが必ずそれぐらいの年代普通にあるということでございます。でいかにその9年10年を潰しているか、まあヨーロッパの方はもうそれがもう最初から念頭にあって、もうだから断熱ってことになりますと、日本はあのサシがまだアルミとか熱伝導率が高いしかないんですけど、向こうはもうそんなもん使うとは何事だというふうになっておりますけども、要はそういうことになって、とにかくそういうのを守っていくという形で日本もこれから切り替わっていきます。高齢者の医療費を抑えることが国家の財政、家計の両面においていかに重要かが分かる。高齢者は断熱性の低い住宅に住む一方で、ただ身体的に弱くなり、温かさを必要としている。1年間に全国で1万7000人の方がヒートショックによって風呂の中で死んだりしています。そのうち1万4000人が高齢者でございますです。平均寿命はヨーロッパではいかに寝たきりにしないかというのを最大限に、余力をつぎ込んでいまして、暖かい家に住むと病気になりにくいということはもはや世界の常識です。日本は今ある既存の住宅を、その99年基準というのがあるんですけども、そこまでの断熱のリフォームに、全部直したとしますと年間で2兆7000億の冷暖房費が削減できるということです。そうすると今止まっている原発が止まって、その分高い油を買って、国が持ち出している貿易赤字を大体トントンぐらいの値段になっているんです。まあそういうことで、まあ医療費は下がるし、冷暖房費は節約できるし、我々業界は潤うし、まあ大体そういうリフォームと断熱リフォームを兼ねると大体1件で900万円ぐらいだと。それを全部こなしたとしますと5兆7000億の最終的な、要は家計と医療費、家計とそういう公のそういう経費ですね、そういうのをみんな5兆7000億が戻るということになって、もうヨーロッパとかそういう国はもう そんなに戻るんだ、それしなきゃダメでしょということで、イギリスあたりはもうそういうリフォーム、断熱が悪い家を見つけると法律で直させるというふうなところまで行ってるそうです。 ドイツも2050年をめどに全ての省エネリフォームを終わらせるという国策で動いているということなでございますので、まあそういう金額の面もそうですけれども、やっぱり健康な状態で、まあピンピンコロリじゃないですけども、そういうふうにあれ維持していくためには、これからは家を暖かくするリフォームということが大事になろうかと思いますので、皆様一つそういうことでありますので、ぜひあのそういうことで、お考え願えればとしますと、あの見方点を売ろうということで一つ、何あのそういうことでございます。まあ時間も時間でございますので、まあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょうど30分となりましたので、それとですね、先ほども話しなかったんですけれど、前年度ですね、未来への思いということで大目標が出ましたので、一つですね、本当であれば直接会長もちょっと話してもらおうかなと思ったんですが、ちょっと図鑑の方がもうあいめんですね。図鑑のある時に、前回感じた直前会見のところにその話をしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは閉会の検証、小山会長お願いします。
みんな性格しばっかりやね。私もそれと後期高齢者になりかけますので、今日は私が一番、あ、もう帰られたから私が一番上かな、なるだけ頑張って、寒いところで倒れないように、頑張りたいと思います。じゃあ検証いたします。